高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。31回目の配信、配信は10月24日ではありますが、今撮ってるのは9月の18日。この時点でやっぱりスーパーに行くと驚くのは、お米1人お一つまでとか値段は高いし、ね、
実際日経電子版の9月11日付の記事でも、まあ東北の新米価格2から4割高っていうことでニュースにもなっていますが、うん、確かに私、まあ、お米もすごく話題で、うん、よく SNS とかでも見るんですけど、個人的に本当オレンジジュースがコンビニから消えてることでとってもショックを受けてて、
いやこれ、ね、世界で消えてるんですよね、
はい、
オレンジ不作だったみたいで、
うんうんうんうん、
オレンジジュースのその原料が国際相場、はい、あれコモディティのマーケットと高騰してるんで、まさかオレンジジュースが飲めなくなる時代が来ると思いませんでしたよね。
本当にコンビニにリンゴジュースしか売ってないんですよ。
リンゴジュースいいじゃないですか。
いやだからね、お米もでもそういうことですよね、本当に、う
ん、でまたね、これコストが上がってなんですよね、まあ、不作でとかねちょっとあったみたいなんですけど、そうでもないのにコストが上がってるから、これ価格のレベルが上がっちゃってね、
うん、
別に来年もこのままの値段なんちゃうかみたいな話なんで、本当インフレの影響ですよね。まあでもあのお米ないわけじゃないんで、うん、一遍で昔なくなったことあってね、
うーん、
店頭から本当にお米が消えて、でその頃にあのタイ米っていうか、はい、長いお米、あれが日本でも食べられるようになったんですけど、で大騒ぎがあったのは1990年代前半だったかな、遠い昔に。
でも今も結構お店からないみたいなの X とかで見かけたりはするので、うん、でもそういうことに近い状況にはなってる、
うん、いや気候変動恐るべしですね、はい、ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、リート。今回はリートをテーマに取り上げます。リートは REIT で、これリートって言うんですけど、英語のリアルエステートインベストメントトラストの略なんですけど、英語は難しいのでどういう意味でしょうか、横川さん。
はい、不動産投資信託という、不動産だけど投資信託っていうところですよね。はい、
不動産投資、投資信託っていうと、
はい、
普通っていうと変だけど株が入ってるってイメージがありますよね、はい、これは不動産が入ってる。
そうですね、投資家の皆さんから資金を集めて不動産を購入して、うん、まあ、そこからまあ生じた賃料だったり売却益だったりを配当する商品っていうところで、うんうん、まあ、あの株と同じように普通に売買できるようなまあ投資商品っていうことになっていますね。
そこも普通の投信ってお店で買ってっていうか、証券会社とか金融機関で買って、はい、でそこで1日1回値段が決まって売ってみたいな仕組みじゃないですか、はい、リートは取引所で取引ができる。
できますね、はい、
ここは株みたい。
そうですね、
だけど投資信託、
はい、
うん、でなんか中間ぐらいの感じですよね。
そうですね、なんでまああのポイントとしてやっぱ不動産って、まあ、普通に買うとなると
何千万とかね
っていうところですけれども、まあ数万、数十万単位から投資がまあ可能なので、うん、まあ、本当手の届く金額で不動産に投資ができるっていうところ、結構大きなポイントかなと思います。
うんうんうん、はい、なるほどね。そうすると不動産に投資信託の形で買ってるってことは、中にたくさん不動産が入ってるってことですか。
そうですね、まあ、国内の不動産に投資するのが J リートというものなんですけれども、うん、海外リートもアメリカとかの不動産に投資する海外リートもありますというところで、うんうん、まあ、リートの投資対象としてはオフィスビルだったり、うん、まあ、商業施設だったり 住宅だったり物流施設だったりホテルだったりとか、まあ、本当にいろんな、まあ、施設、うんうん、建物が入ってるような感じになりますね。
で不動産だから基本は賃料で儲けてるって考えたらいいんですかね。
まあ、そうですね、そうだと思います、うん、
これがだから株式の配当とかに近い感じなんですかね。株とちょっと違うのは企業の場合だと配当って利益の一部を回すっていう仕組みだけど、リートの場合は賃料入ってきたらほとんど全額に近い形で投資家に分配するっていう仕組みになってますよね、
はい、
うん、そこが違うかな。でこれでも面白い商品ですよね。だって普通の人って不動産買うぞってなったら、まあ、いいとこマンションとか一戸建てとかしか買えないけど、はい、ホテルとか
そうですね
オフィスビル買えるわけですよね、はい、まあちょっとだけだけどちょっとだけど買えるっていうね。で物流施設買えるとかってなんかちょっとイメージが湧かないけれども、
そうですね
なんでそれが投資になってるのかって仕組みがいまいちよく分かってないところもあるんですけど、まあでもそこに投資をして家賃が入ってくると、うん、これってあれかな、例えば住宅型だったら住宅しか入ってないみたいな仕組みになってるんですかね、リートって。
そうですね、そのオフィスビル運用型とか住宅運用型とか、まあ、その一つの、まあ、投資対象だけのものもあれば複数のものが入っている分散投資できる複合型のものもあったりなどもあり、まあ、Jリートは2024年8月末時点で58銘柄が上場しているような形になっていますね。
おー、はい、なるほど。で今言ったみたいに賃料が入ってくると分配金がもらえるから利回り商品として毎年分配金もらえますよっていうのが丸一で、もう一つ普通にだから株みたいに価格が変動してるわけですよね、リートの。なので、まあ、安く買って高く売れば儲かるっていう、まあ、両方かな。ここは株に似てるところという仕組みです。ここで今日のポイントです。リートは株式のように売買ができる不動産投資信託商品です。ではこの後はこぼれ話のコーナーです。ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話、こぼれ話。今日はですね、最近衝動買いしたもの、いやー衝動買いしてしまいました。
いやー、何を買われたんでしょうか。
スーパーカブってわかります？
あーわかります、あのバイク。
そうそうそうそうそうそう、はいはいはい、あのなんか蕎麦屋とか寿司屋が出前で使ってるバイクあるじゃないですか、はいはいは
い、
あれ
いくらぐらいなんですか、あれって普通に。
あれね、僕が買ったのは本当スーパーカブってめちゃくちゃ古いバイクなんですよ。
へ、
僕生まれるはるか昔からあるはずなんですよ、
はいはい、
あのホンダのバイクなんですけど、本田宗一郎さんって創業者のが開発したっていうね、いにしえの商品で、もう多分世界で一番売れてる方のバイクなんですよね、あれで、その一番そのトラディショナルなやつ30万円ぐらい、
あ
普通のゲンチャリと変わんないぐらいの値
段。それって新品なんですか。
新品で、そう新品で30万プラス消費税みたいな感じですね。
でも最近はそれに乗られて移動されてる、
うん、これがねまだね、ちょうどこれね、はい、配信される頃に納車のはず。
あ、なるほどですね。
つい最近衝動買いしたんですね、
はいはいはい、うん、ちなみになんでそれを買おうって思ったんですか。
あのね、昔ねうちにあったのね、
ほう
親父が乗ってたんですよ。それでね保育園のたまに送り迎えスーパーカブに2人乗りとかで、
うん、
思い出の乗り物だっていうとなんかちょっといい話に聞こえるんですけど単純にね、あの今度校長先生になるでしょ、千葉の学校なんですね。で僕ね都内に住んでるんですよ。でちょっとね交通アクセスがぐるっと回んなきゃいけないみたいな感じになってるんで、バイクで行ったろかと思って、30分ぐらいなんですよね。スーパーカブでブーって行くとちょっと楽しいかなと思って、晴れた日はスーパーカブで行こうかなって。スーパーカブに乗ってくる校長先生ってなんかちょっと絵面が良くないですか
確かに、なんか通勤のためなんだって今思いました
まあ、あとあれかな、学生時代は普通のバイク、なんか 400cc とか普通のバイクで通学していたので、30年ぶりにちょっとバイク乗ろうかなって。あでもねカブは軽いんで、はい、
あそうなんですか、
うん、排気量も少ないので 110cc かな。あ、だから普通免許持ってれば乗れますよ。
私免許持ってないです。
あ、そうなんだ
乗れない。
お、横川さんなんか
私はなんかその高井さんのその30問聞いた後になんかめっちゃ少額だなって思ったんですけど、私今大河ドラマの光る君へにめちゃくちゃハマっていて、お
ー、うちの家族もハマってる。
あの本当にこの前光る君へ展にわざわざ行ったぐらい好きなんですけど、
うん、それはどこでやったんですか。
それは横浜でやってました。
へー、
はい、好きなんですけど、まあ、それ、うん、まあ最近でもないんですけど、とある瞬間に朝木夢飯と源氏物語のあの原本をまとめ買いしたみたいな感じです、
ね、大人買い、
大人買いして、でも1万ぐらいでした。
は
い、
漫画ですよね。
漫画です、
ね、あれを読んでるか読んでないかで古文のね
そうですね、
点数変わるよ、
うん、全然違いますよね。
全然違う、はい、あれ読んでれば僕の大学受験の時の古文の点数はもうちょっと高かったはず出たんだよね、ちょうどね、源氏物語が、ね、
分かりやすいですよね、
うん、
まあ、そうですね。でもそれであの皆さんに驚か一番驚かれる衝動買いのここ1年ぐらい、あ、1年でもないかな、1年ぐらいのものだと、うん、私はソシャゲに6万課金しました。
はマジで、
あの推しのカードがなかなか出てこなくてっていうのがなんかまあ衝動買いっぽいことだったなと思います。この
6万って相当だよね。
出てこなかったんですよ。
いや出てこなくてもさえでも横川さんってそういうことしないイメージあるんだけど。
いやでも本当一番の推しだったので。
いやーマジですか。
それですかね。
マジですか。
でも30万に比べたらみたいな。
いやちょっと待って、30万はさ通勤に使うんだからこれはもう必要経費なんですよ
確かに私の両方必要経費、両方趣味のお金
おいやでもね、あのはっきり言って通勤に使うんだったらね、軽自動車買うかどっちか迷ったんですよ、うん、でどう考えても軽自動車の方がいい。
あでも駐車場代とか違うんじゃないですか。
いやそれを考えてもね、だって雨の日ちょっときついっしょ、
まあ、確かにそれはそうです、
ね、でしょ、
う
ん、し夏場ちょっとやっぱねバイクきついんですよ。
あ、まあそれも確かに、
ね、で考えると乗れる期間とかね、絶対車にした方がいいんですよ。
でも金額3倍ぐらいになりません？
それでもね、いろいろ考えたけど合理的選択は絶対車
うん、
うん、なんだけどまあなんかね人生にで一度はねスーパーカブ乗りたいんですよこれはなんかスーパーカブ世代の人には分かってもらえると思うん
です。まあ、でも楽しみですね。じゃあもう本当この映画放送される頃ぐ
らいには、
ここにはちなみにそれじゃ来れないですか。
ここ止めるとこあるんだったら来ちゃうけどな。
確かに
ちょっと前に自転車で来た
そうですよね、
ことがあったんだけど、
そうですよね、うん、
よりは行動半径が広がりそうなんで。
確かにめっちゃいいですね。でも、
うん、で楽しいでしょ。
確かに、
あのソシャゲのレアカードと同じですよ
そうですね、
お金はやっぱり大事に貯めて
楽しいことに、
楽しいことに使うと、はい、これが大事ですね、はい、以上こぼれ話のコーナーでした。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話はスーパー株ではなくてリートでお送りしてるわけなんですけど、投資の際の注意点をちょっとチェックしていきたいなと思うんですけども、基本どのあたりに気をつけたらいいんでしょうか。
そうですね、基本的には株だったりとかも普通の投資信託と同じで、うん、やっぱ価格の変動リスクがあるので、うんうん、やっぱ買った金額より下回ってしまうっていうところがある。
元本割れリスクはあると
、はい、ということと、うん、まあ、あと不動産なんで、まあ、地震とか火災などでちょっとなんか損失を被る可能性もあるっていうところだったり、うんうん、また他のまあ商品と同じで、まあ、上場廃止になることがあったり、うん、まあ、売買には手数料がかかるっていうところだったり、うんうん、まあ、利益には税金がかかるというところなんですけれども、これがまあニーサを活用できる
ですよ、ね、
というところで、
新ニーサ、はい、まあ、いわゆるニーサね、
はい、
でもリートは買える、
はい、
実は僕ねニーサでは結構リート買ってるんですよ。積み立てのうちの一部はリートに回すようにしてまして、でこの前ほらなんだっけ、ブラックマンデーだっけ、
はい、あります、
ブラックマンデーみたいな時には成長投資枠でもちょっと買い増ししたりなんかして、
下回った時に追加して
追加で買ったりして、はい、リートはね、正確に言うとリートに投資してる投信も買ってます。
うん、
これがややこしいんですよね。
そうですね
注意点の一つなんですけど、リートっていうのはリート自体が不動産に投資する投資信託なんですけど、そのリートに投資をする投資信託がありますよね。
はい、うん、ありますね。
でこれをね僕は買ってるんですよね。 リート の、 あの日経平均株価みたいなリート指数っていうのがあるんですけど、それに連動するインデックスファンドを買ってますね、うん、これだとすごく一口当たり安くなる。
そうですよね、そのリート型投資信託っていうものですよね、
うんうんうん、
まあ複数のリートに分散ができる投資信託っていうところで、まあ、リートっていう商品とリート型の投資信託っていうあってところで高井さん今お話があったと思うんですけれども、うん、まあ、そのリートの投資信託の方であれば本当100円からでも投資ができて、うん、本当に先ほど普通のリートは、まあ、10万とか万単位必要ってお話しましたけれども、まあ、少額で買えるっていうところで、
うんうん、
まあ、そこは結構、ま、なんていうんですかね、紛らわしいけど、まあ、さらにお得にというか安く、まあ、購入できるものもあるっていうことですよね、うん、選択肢。
これだから株と似てて株がたくさん入ってる投資信託と仕組みは同じなんですね。リートがたくさん入ってる投資信託はありますよっていう。でリートに投資するときは僕は最初はそっちがおすすめかなっていう。
そうですね、
気がします。
わかります。あのやっぱ1個 の、 そのリートの商品っていうのは金額も大きいですし、うん、まあね、値動きもそれだけになっちゃうってところで、うん、やっぱ分散投資がね大事ですもんね、
うんうん、そう、分散、特にリート指数連動型とかいうと、もう要はリートが全部入ってるみたいに近いので、不動産の数で言ったら多分すっごい数に分散投資してることになると思うんですよね、うん、なので最初はそれでやってみて、で詳しくなったらまあ、個別のリートを買う手もあるのかな。あとまあ個人投資家に人気があるのって、海外のリート、アメリカのリートとかねに分散投資する、これもあの投資信託がすごく人気ありますよね、なのでそこから入ってみるのがいいかな。私もあの海外型とあの国内型に両方投資してますね、うん
うん、
やっぱりね最近めっちゃ地価上がってる。
そうですね、
じゃないですか、
はい、
あとねちょっと前に引っ越しを考えて調べてみたんですよ、
はい、
賃料も上がってんですよやっぱ。
そうですね、うん
うん、
いやそうだと思います。
今のところにね引っ越したのが5年前とかかな。で同じ条件で探すと普通に1割とか下手すっと2割ぐらい上がってるかなって感じなんですよね、あの都内だと。これって地価も上がってるし賃料も上がってるってことなんで、それは結構人生のリスクですよね、
うん、
うん。なのでリート買っとけば賃料が上がれば分配金増えるし、
うん、
物件が上がるとリートの価格も上がるっていう仕組みになってるので、ちょっとそれのリスクをヘッジしたいなっていうので僕リートを買ってるっていうところ。
そう考えると今ってすごくその不動産の価格
うん、
上がってるじゃないですか、
うん、
って考えるとこれ以上上がるかどうかっていうことも考えて、なるべくもしかしたら早めに買っておいた方がいいみたいな感覚に、
うん、
考え方もありますよね。
あのだからね、例えば将来ね不動産買おうかなって思ってる方なんかだったら、NISA でそのリートで積み立てをしておくと地価が上がってく分に追いついていきやすいんですよね、その部分は。それを頭金でキープしておくなんていうやり方は、その不動産今すぐは頭金出せないけどみたいな状態の人だったらある種のリスクヘッジになるはずなんですよね。でリートがその地価に連動して上がりやすい仕組みになってるっていうのは何でかっていうと、リートもちゃんとその株式みたいに決算やるじゃないですか。で今あの株って PBR1 倍あれなんとかしろ問題っていうのがありますよね、うん、であのあれ PBR って一度これやりましたよね。
やりましたね、はい、けど結構前だからもう一回言ったんです。
ちょっとおさらいしておくと、はい、まあ、詳しくはその回を聞いていただきたいんですけど、はい、PBR って簡単に言うと会社の資産って今いくらあんのっていうのを年に1回全部チェックするわけですよね。全部チェックしてこの会社の株主の持ち分がいくらかっていうのを計算してみて、で株価と比べるね、比べてみて、これ会社が持ってる資産に比べて株価が高いよね安いよねっていうのを計算するのが PBR で、これが1倍割ってるっていうと会社にある現金とか資産に比べても株価が低いっていう状態で、それは会社としてあなたどうなのよっ というので、まあなんか1倍をね、上回るように経営努力してくださいっていう話があるんですけど、リートでも同じ計算をやるんですよね。不動産の価格をちゃんと調べて、例えばビルなんでね、5年前に100億円で買いましたっていうのが今120億円に値上がりしてますっていうと、ちゃんと120億円に評価し直すんですね。でこれとリートの価格を比べると、これ NAV って言うんですけど、 NAV って書いて NAV って言うんですけど、これ PBR とほぼ同じ考え方で、これが何倍になってるか、1倍に近いか、あるいは下回ってるかみたいな、まあ、計算するんですけど、これですごく割安になるとリートの価格が安すぎるよね、これ中に入ってる不動産の方がお得じゃないってなって値上がりするっていう、まあ、仕組みになってるんですね。だから地価が上がるとリートの価格も上がりやすいで、賃料も上がりやすい、
まあ、そうですね。でそれでまあやっぱリートのポイントといえば、本当にやっぱ不動産って普通に買うとめっちゃ高いのが、
うん、
そのリートだったら、まあ、数万単位から買えるし、うんうん、リート型の投資であれば数百円から買えるしっていうところで、うん、やっぱ少額で不動産のオーナーに、まあ全額ではないですけどなることができるっていうところが、うんうん、でまあ投資、不動産投資ができますよっていうのが大きいポイントかなと思いますね。
いや、うん、これね、個別のリートのサイトとかって見たことあります？
あります。
あれ楽しいのは、え、このビル入ってんのって写真が載ってんですよね、うんうん、結構知ってるビルが入ってたりするとフラフラとこれ買ってみたいなとかって考えたりするんですけど普通だったらなれないようなビルのオーナーになれるって、これ株式も同じなんだけど、うん、ちょっと気分いいんですよね。多分ね、リート買ってる人で商業施設の入ってるリートなんか買ったりすると、その商業施設行った時に、いや俺オーナーなんだよねとかっていう気分に軽くなれるんじゃないかなっていうので、まあ、その点ちょっと楽しい商品。
そうですね。なんかそうやって中身をね、その投資信託でもよく目論見書とか見て中身を見ましょうみたいな話になりますけど、
うん、
やっぱどこに投資してるか見るっていうのもいいですよね、
うんうん、個別のリートを選ぶときには見た方がいいですね、
うん、
でまあそれがねちょっとめんどくさいなっていうときには、あ、地価上がってんだ、じゃあなんかちょっと不動産でも投資した方がいいかなってぼんやり考えた場合は、まあインデックスファンド買ってもいいのかなっていうね。今ね、インデックスファンドだと本当信託報酬って運用で毎年かかる手数料めちゃくちゃ安いんで、それで買ってもいいかなっていう気はしますね。あとね、リートに関して言うと、僕忘れられない取材先がいまして、さっき のリート型ファンドを運用してるあるファンドのファンドマネージャーの方なんですけど、横川さん言ったみたいに、どのビル、どの建物に投資してるかってめっちゃ大事じゃないですか、
うんうん、
なのでその人はリートに組み入れられてる不動産を全部見に行ってる。
へえ、ちょっと楽しそうではありますが。
いや、そう、仕事でそれやる、はい、単なる不動産マニアなんじゃないかっていう気もするんだけどでもね、これリートに入ってる不動産って本当日本全国つつ裏裏の物件入ってるんですよ。でもね、なんか6割とか7割とか見に行ってるんですよ、
うん、
リートに入ってるやつ、結構尋常じゃない数のビルを見に行ってて、しかもね、大事な物件に関しては朝と夕方両方見に行くって言うんですよね、うんうん、通勤の時間と退勤の時間で見に行って、人の流れとかを見て、ちゃんとこう不動産の価値が保てるかどうかをチェックするって、まあ、これなかなかね、個人でそこまでやるのは難しいと思うんですけど
うんうん、うん、
でも不動産買うって本当はそういうこと、
うん、確かにな
んですよ。で、一個の不動産買うとなると、やっぱそこまでやんなきゃ多分いけないですけど、
うん、
リートだったらね、分散投資してくれてるんで、あ、この不動産入ってんだなっていうのを、まあサイトなんかで見て、うん、あ、ここなら駅とかなら知ってる駅もの近くにあるオフィスビルとかね、そんなヒントがあると思うので、
うん、
ここなら大丈夫かなとかっていう、まあ、勘も株式よりはイメージしやすいんじゃないかな
って。そうですね、行こうと言えばね、行けるっていうのもありますしね。
そうそうそう、うん、物があるっていうのは結構大きくて、うん、会社って今ね、IT 系の企業とかだと、もう結局ここ何やってんだろうって分かんないみたいな会社が多いと思うんですけど言うても不動産ですからね、入ってるのはね、なのでまあ想像しやすいし、もう僕はね、リートって商品は結構投資のその始めたばっかりの人にもおすすめですね。あともう一ついいのは、株式に比べるとちょっとリスク低い、
うんうん
うん、ですよね。この間のそのブラックマンデーで株価がバッカーンって下がった時でも、 リートはそこまで値下がりしなかったですし、で流動性は株式とそんなに変わらないぐらいちゃんとあるので、価格変動リスクはちょっと低めで、あと利回りは株式に比べるとちょっと高めなので、少し安全なミドルリスクミドルリターン型の商品なので、まあ、そういう意味でもせっかくNISAを始めたっていう方なんかには、リートそのものかリート型投資っていうのはちょっと選択肢として考えてみてもいいんじゃないかなっていう。リートってちなみに、はい、横川さん投資してますか？
私もいくつか持ってます。
おお、はい、それはNISAで？
NISAで、はい、
長期投資ですよね。
長期投資ですね、
基本は、うんうん、僕も長期投資で、今言ったみたいにね、価格変動リスクがそんなに大きくないっていうことは、なんか短期売買で儲けるぞってよりも、利回りでちまちま積み立て投資で気がついたらなんかそこそこの額の不動産のオーナーになってますよみたいな、うん、まあ、使い方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。では今日のまとめです。まずリートは株式のように売買ができる不動産投資信託商品です。そしてリート型投資はそのリートが複数組み込まれている分散投資できる投資信託です。こちらはリートに比べて少額からの投資が可能です。リートだとちょっとハードル高いかなと感じている方は、リート型投資から入ってみるのも選択肢の一つです。以上、今日の話はリートでした。
高井博明と
横川楓の
お金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。僕ね、リート好きなんですよね。
なんかすごい好きそうな感じが伝わってきました
、はい、うん、最初にね、あのNISAで投資始めるっていう時、株から入りがちっていうか、まあオルカンから入りがちじゃないですか、うん、なのでオルカンって実は結構難しい商品で、為替が絡むし、あと実は何に投資してるかよくわかんないみたいなところがあるんですよね。
ほぼアメリカみたいな。
ほぼアメリカじゃないかっていうのと、はい、アメリカもまあ普段使ってるね、 SNS とか、あるいはお仕事で使ってるようなね、うん、IT の大手の会社が上位に入ってるんであれなんですけど、入ってる企業の数がめちゃくちゃ多いんで、うん、何に投資してるかよくわかんないっていうのがあるんですけど、少なくともリートって入ってるの不動産だなって。で、賃料かって言ったらもう自分でもお家賃払ったことあるだろうしね、うん、想像しやすいんで、オルカンもいいけどリートもちょっと考えてみたらって、そんな難しい商品じゃないので、ぜひちょっとお勉強してみて選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
はい、この番組、高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は11月14日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからも質問をお送りいただけます。ここまでの相手は高井博明と
横川楓でした。
いやー、リートもいいけどスーパーカブ早く届かないかな